実験室の記憶。中谷宇吉郎。実験室の記憶というのは、追憶という意味ではなく、犬などの記憶というのと同じ意味で、実験室が記憶力を持っているという話なのである。実験室が記憶力を持つなどというと、いかにも突飛な話のようである。しかし、実際に実験室の生活をした人には、その意味がわかるはずである。一つの教室に属するいくつかの実験室には、指導者の風格などという高尚な話は別として、卑近な実験技術の知識が、いつの間にか、集積してくるものである。それはもちろん、主として、その実験室に働く、研究者の頭の中に蓄積してくるのであるが、研究員の頭脳の中ばかりでなく、実験室内の机とか、細々した機械とか、そういうものにまで、いつの間にか、染み込んでくるような気がする。それは、実験室に残る記憶、と言った方が、一番適切なものである。もう十数年前のことであるが、ロンドンのキングスカレッジの地下室で、私は、この実験室の記憶というものを、しみじみ感じたことがある。英国の大学の物理研究室などというと、どこも皆、立派な機械や装置が完備した、大実験室、と思う人があるかもしれないが、実際は、日本の大学の実験室よりも、ずっと、貧弱なものが多いのである。キングスカレッジの地下室などは、その貧弱な例の方であった。その頃、リチャードソンのところでは、超波長 X 線の研究が主としてなされていた。少し金のかかった装置というのは、500ボルトの電池くらいのもので、あとは、真空装置と、電位系とが、ようやく実験の組数だけ揃っているという程度であった。この仕事は結局10のマイナス6乗ミリくらいの真空の中に装置の主な部分を封入してその中でいろいろな実験をしてその現象を外へ引き出した電線によって電気的に測定することに帰した。それでかなり複雑な形の容器を全体高真空に引くというのが主な仕事であった。今ならば10のマイナス6乗ミリの真空はさほど驚くことでもないが油拡散ポンプなどはもちろんまだ発明されておらず、ゲーデの3段の水銀拡散ポンプがようやく一般に持ち出されていた時代だけに。この真空には、随分骨を折らされたものであった。真空技術のことを書いた本には、いろいろ詳しい記述があり。それを読むと、10のマイナス6乗ミリくらいの高真空は、何でもないように思われるかもしれない。特に、真空管の製作の場合には、それよりも一桁も二桁も高い真空が得られているようである。しかし真空管のように、一度作って封じてしまう場合は、話は比較的楽であるが、研究の場合は何遍でも装置を作り替えて、時々内部を開いて、中の機械を取り替えなければならないので、 真空技術に書いてある通りにいちいちやるわけにはいかない。真空技術に書いてある真空の技術は、いわば女学校で習う家計の取り方のようなもので、生きてどんどん成長しつつある家庭はその知識だけでは切り盛りできない。天地と真空ポンプと測定装置との他には、ほとんど部屋の飾りになるような機械はなく、がらんとした薄ら寒い地下室であった。実験室全体の感じが薄青くすすけていた。どこか中世の匂いが残っているこの実験室の中には、インド人の留学生が三人もいた。その方がかえって優秀な学生で、男女の英国人の研究生も実験室版の助手もあまり入らない方であった。要するに、この実験室の雰囲気は、当時としては最高の真空で仕事をするという種類の研究には不似合いなものであった。ところがここで、しばらく仕事をしているうちに気がついたことは、この実験室のどこかに真空技術の知識が染み込んでいると感じたことである。3、4ヶ月ここで働いていると、大抵の学生はいつの間にか真空に慣れて、10のマイナス60ミリの真空が普通になってくるのであった。もちろん、先輩が同じような仕事をしているので、新顔に急所急所を教えてくれるのであるが、そのせいばかりとは思われない。それだけのことならば、時折実験室を訪ねてくる参観者は、誰も聞いて帰ることである。話を聞いて、頭で理解したことと、その中へ入って、体で覚えたこととの間には、大変な違いがある。この頃、業としての科学などという言葉で表現されているものの中には、このことも入っているのであろう。実験室の中へ入り込んで働くことによって、体で覚え込まなければわからないような種類の知識は、実験室内の人と物、すなわち実験室が持っているのである。そういう種類の知識は、実験室が生きて働いていれば、いつの間にかその実験室に蓄積されてくる。そしてそれが実験室の記憶となるのである。キングスカレッジの地下室には、高真空の技術と同時に、10のマイナス12ジョアンペア程度の極微電流を測定する力も養われていた。目的とする特殊 X 線の強さは、高電子の電流で測定するので、消弦電位計を使うのである。消弦電位計で仕事をした経験のある人ならば、10のマイナス60ミリの高真空と消弦電位計との取り合わせは、随分嫌な取り合わせだと思われるであろう。ところが不思議なことには、一番細い繊維を使って感度を極端に上げた消弦電位計が、ここでは半年もすると誰にでも使えるようになるのであった。もちろん英国の気候が日本と反対に夏比較的乾いていることも、その理由の一つであろうが、そればかりとは言えないような気がする。要するに、これも実験室に残る記憶なのであろう。そういえば、ここで問題としていた高真空と消弦電位計による極微電流との測定との間には、その技術のコツに、互いに一脈通ずるものがあった。 両方ともに、恐るべきものは漏洩である。複雑な形の容器で、導線がそれからたくさん外へ引き出されている場合なので、空気の漏洩によほど注意をしないと、とても10のマイナス6乗ミリなどという真空にはならなかった。電位計の方も同じことで、X 線の電源として500ボルトないし1000ボルトの電圧を同時に使っているので、この方も漏電を完全に止めない以上、10のマイナス12乗アンペアの精度は得られない。漏洩が本質的に測定や実験の成否を決定する場合には、ほとんどすべての点が完全でも、ただ一箇所に漏洩があれば、万事がダメになる。この場合には、9割まで注意が行き届いても、9割区分まで行っても、結果は等しく、ゼロに近いものである。絹糸と針金をよじ合わせたものは、針金の強さを示すが、針金に絹糸を継いだ線は、絹糸の強さしかない。今の場合は、この後者にちょっと似たところがある。それで、真空の方も、高電流測定の方も、全組織にわたって、万全の注意を払う必要がある。しかし人間の注意力などというものは、案外頼りないもので、スリの目から見ると、大抵の人間は、馬鹿に見えるそうである。まして、自然を相手の場合には、人間の五感は、盲点だらけと、思わなければならない。それで、万全の注意を払うには、何かの原則を立てて、それに従って、肉体的にはもちろん、精神的にも行動していく必要がある。私がキングスカレッジの実験室で監督したその原則というのは、いわば極めて月並みなことであった。それは、一箇所一箇所について、そのところでは二度と気を使わなくてもよいように、きちんとことを片付けていくということである。そう言うと、あまりに簡単で、わかりきったことのように聞こえるかもしれないが、本当にこの原則を体得することは、案外難しいのである。探し物をして、どうしても見つからなかった場合、同じ引き出しを二度開けてみない人は、案外少ない。真空について、一つの例を挙げよう。容器を溶融水晶で作ることはあまり珍しくないとして、その枝の管から導線を引き出す場合、絶対に空気が漏れず、かつ一度封じてしまえば、二度とそこには気を使わなくても良いようにするには、次の方法を取るのである。すなわち、水晶管の頭に、それにきっちり合う真鍮の冠をかぶせ、その冠の穴から導線を引き出して、ハンダでつける。そして、全体を触れないくらい熱くしておいて、風呂を塗り、その上をさらにすっぽり、風呂で包んでしまうのである。風呂というものは、表面をテラテラに仕上げないと、真空には持たぬもので、その仕上げをするには、ガラス管の頭を引き伸ばして、細くした口から、ガスを出して小さい炎を作り、その炎の先端から少し離れたところの、熱せられた空気流を使うのである。 数を送るゴム管は、柔らかい薄肉のものでないと、取り扱いに不便である。手勝手の悪い操作をするのが、大切な容器を壊す、一番の原因となる。これだけの注意をしておけば、ちょっとぐらい動線に無理をしても、ここから空気の漏れる心配はない。すなわちこの点には、二度と気を使う必要はないのである。もっとも、水晶に針金を封じ込む方法は、ちゃんとあるので、こういう旧式な手法を牧手するのは、少し馬鹿げている、という議論も出るかもしれない。しかしそれは、製作品の場合に言えることで、億劫がることなしに、しかも、自分で取り外しができなくては、生きた実験は、できないのである。水晶管に、針金を封じ込むことは、真空技術一般から見れば、ほんの些細なことである。しかし、技術の伝統を見るという立場から言えば、この一つの方法の中にも、英国の科学のある面を見ることができそうである。この方法には、実は一つの弱点がある。それは、風炉の中に電気が染み込んで、それが測定の時にまた少し出てくるので、電位計駆動線をこのようにすると、ちょっと測定の操作が厄介になる。しかしここでは、この方法の量比が問題ではなく、この方法を生んだ実験室の空気を話しているのである。方法に議論の余地があるばかりではなく、実はこの研究全体が結局あまり豊饒な分野を開くという性質のものではなかった。それでこの後、この研究室の研究はいつの間にか立ち枯れの姿になってしまった。ノーベル賞受賞者のリチャードソンも、この一系の研究では、ついに、大した収穫には到達しなかった。そういうことも、見ておいて良いことなのである。さらに大切なことは、研究室に残る伝統を、よく見てくることである。一箇所ごとに腰を落ち着けて、きちんとその点を片付けて、ここまでは大丈夫、という段階を一段一段と上がっていくやり方が、この実験室の気風であった。そういうやり方をするには、実験台の上に不必要、または不要になった機械や道具があってはならない。極端に言えば、少なくとも、すぐ目に見えるところにある戸棚の中にさえ、そういうものは置かない方が良いのである。そして、実験台の上には、広々とした空所のあることが必要である。そういう心配りは、しかし、実際は不必要なのである。こういう風な気風の実験室の中では、実験台の上に置かれた不要の小道具類は、石の上に放り出された雑草のように、いつの間にか消えてしまう。そして、ひどく毛色は変わっているが、一種の瞑想蒸気の面影が実験室の中に出てくるのである。もちろん、雑多な技術や知識が始終流れ込んでいるので、こういう自然淘汰が出来上がるまでには、生きた長い時間が必要である。実験室が一度死んでしまうと、よどんだ水のように、この空気も腐ってしまう。しかしそれが、生きて流れておれば、 いつの間にか適当な自然淘汰が行われて、必要な知識の集積が実験室の記憶となって、その部屋の隅々まで染みて残るのである。以上の話は、私がキングスカレッジで経験した例について言っただけで、こういう実験室の記憶は、いろいろなたくさんの種類の中の一つに過ぎない。現に、私たちが雪を作っている実験室に残っている記憶などは、まるでこれと反対のような性質のものである。私の方の実験室は、よく言えば雑草の乱れ咲いたような趣がある。むしろ普通に言えば、ゴミ溜めのような実験室である。そういう実験室の中でも、雪を作る技術は結構伸びていくので、この頃は今まではとてもできそうもないと思っていた結晶まで、天然のものをしのぐ見事さでできるようになってきた。もっとも私自身は、この頃、外の研究に急がせられているので、雪の方は任せきりという形になった。それでも時々行ってみると、徐々に、しかし確実に雪を作る技術が低温実験室の中に残っていくのが感じられる。もっともそれは、雪がかりの人の有能ということに大部分着せられるのであるが、その知識が実験室にも染み込んできているのである。それは、時たま3年目の学生が雪の仕事を始めることがあるが、1、2ヶ月もすると、前に私たちが大騒ぎをした程度の雪は誰でも結構作れるので、内心驚くことがある。実験台の上には、いろいろな小道具、大道具が雑然と積み重なり、戸棚の中はもちろん、その上まで、わけのわからぬ手製の機械でいっぱいになっている。その中をかき分けるようにして、みんなが実験をしているのである。雪のような綺麗なものが、こういうところが好きだというのは、ずいぶん不思議であるが、結構育つところを見ると、案外、この環境が適しているのかもしれない。もちろん、もっと実験室を整理して、一歩一歩をきちんと、リチャードソンのところのようにやっていく方が、さらに良いのであろう。豚は汚いところが好きなのではなく、清潔なところを脇に作っておくと、その方へ行くそうである。ただ、問題は、こういう雑然とごたごたした実験室が、なぜ知らぬ間に出来上がったか、というところにある。前に、毛色の変わった瞑想蒸気と、この雑草のそのとの差は、結局、研究の性質の差なのであろう。雪の場合のように、どこから手をつけていってよいか、見当のつかない問題の場合には、普通の人間にはどうしても手探りの研究になる。実験室いっぱいのあの雑多な用途不明の品々は、この雰囲気から生まれ、そしてこの雰囲気を作ってきたものなのである。実験は生き物である。寺田先生がいつか言われたように、ある機械をその精度の極限のところで使う場合には、魚刺しで魚を突くような気持ちでやらねばならないのである。ちょっと向こうがこちらの気に負けて静止した時を逸せず、狙わなければ逃げてしまう。この感じは、実は研究全体についても言えるのである。一歩一歩と 足場を固めて、一つ一つの点では二度と気を煩わされなくてもいいように、きちっと型をつけて進むと言っても、それは相手であるところの自然法則を末物と見ているのではない。いよいよ最後の測定に直面した時には、生き物を相手とするのである。10のマイナス6乗ミリの真空は真空として出来上がり、10のマイナス12乗アンペアの電位計の調整はまた別に、それだけはいつでも完全に用意されているという風にして、さて測定に取り掛かるというのではない。全部にわたって一応の足固めができたところで、すべての測定要素を最後の段階にじりじりと高めていって、そこで一つの資料が取れるのである。この満を持している間に、つまらぬところで引っかかりができないために、いちいちの足場をあらかじめ固めておくのである。雪の場合のように目標が防木としていて、手探りの盲目飛行の中で一点の雲の切れ目を捉えて、気を逸せずその方へ突入していくようなことを繰り返していく仕事では、小出しに満を持しては次々と矢を放ってみる必要がある。両者の研究方法はこのように考えてみると、別にそう本質的には変わっていない。生き物を相手にしていることは同様であって、ただその相手の性質が少し異なるだけである。自然法則が生き物であるとすると、その生き物が住む環境がそれぞれ個性を持ってくるのは当然である。雑草のようなものでさえ、それが繁茂しているところを見ると、いかにもそのところを得ているものである。実験室のような無生物に記憶が残るといえば不思議であるが、実験室という生き物が記憶力を持つと考えれば、それは当然のことである。実験室へ入ってみると、その実験室が生きているか死んでいるかはすぐわかる。それは掃除が行き届いているかいないかとか、設備が完備しているかいないかということとは別問題である。実験室の生命の話はいかにも荒唐無稽な話のようであるが、この生命を感知し得る神経を育てることは研究者の一つのしつけとして案外大切なことのような気がする。おしまい。